Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verse 35.
ルカの福音書7章35節を開けてください。
But wisdom is proved right by all her children.
だが、知恵の正しいことは、そのすべての子供たちが証明します。
The title of today's message is Understanding God's Truth.
今日のメッセージのタイトルは、神の真理を理解する。神の真理を理解するです。
Today's verse is a conclusion of the previous two verses.
今日の御言葉はその前の2節の締めくくりになります。
In verse 33, Jesus dealt with people's misunderstandings about John the Baptist.
33節でイエスは洗礼者ヨハネに対する人々の誤解を話されています。
Then in verse 34, Jesus dealt with their misunderstandings about himself.
そしてその次の34節では、ご自身に対する人々の誤解について語られました。
In this verse, Jesus declares that the truth will be self-evident by the children or the fruit of it.
そして今日の箇所で、イエスは神の真理は神の子たち、すなわち実を結ぶ者たちが明らかにすると宣言しておられます。
While the people didn't see the evidence of God's truth at that moment, in time, because of the fruit that God's truth produces, it will be clear to all observing.
神の真理の証拠となるものがその時その時人々には見えなくても神の時に神の真理が実を結ぶ時にそれは見えるんです。
There are three things that Jesus lets us know about God's truth in today's verse.
今日の御言葉の中にイエスが私たちに示している三つの神の真理があります。
Let's look at these three things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, God's truth is wise.
一つ目です。神の真実の、神の真理の一つ目。それは知恵です。
The first part of verse 35 says, but wisdom.
今日の御言葉35節に知恵とあります。
If we look at this from a worldly perspective, we might think having a lot of knowledge is one thing, but understanding what to do with that knowledge will make you successful in life, and that is wisdom.
この世の観点から知恵というものを見れ、考えると、知恵とはたくさんの知識を持ち、そして人生において成功するようその知識をどう使うか理解することが知恵であると考えられると思います。
There are plenty of people who know a lot of things, but not all of them know how to apply what they know for success.
いろいろなことを知っている人はたくさんいるわけです。でもそのみんながみんなどう成功に結びつけたらよいかを知っているわけではないと思います。
Even without lots of knowledge, a little bit of wisdom will help you on the path of success than knowledge will alone.
また、たくさんの知識を持っていなくても、少しの知恵があって、それが成功への道の助けになったりすることもあるわけです。
Over time, a wise person will acquire more of the kind of knowledge that will help them succeed in the direction that they have chosen.
知恵を持つ人は自分の歩む人生の中で時が経つごとによりその知恵を増してはいきます。
Now, I am talking here from a worldly perspective.
今私が言っているのはこの世の見方です。
Let's turn to Matthew 12 verse 42.
ではマタイの福音書12章42節で、この知恵を求めた人のことを 見ます。
The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Now something greater than Solomon is here.
南の女王が、この人は旧約聖書に出てきます。裁きの時に、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。これは神に背く人々です。なぜなら、彼女はソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからです。しかし見なさい。ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。
In terms of worldly wisdom, Solomon was the greatest person who ever lived.
今出てきたソロモンという人物は、この世の知恵の観点から見れば、この世でこれまでで最も偉大な人物です。
Solomon was very successful in many ventures.
彼はたくさんの事業を起こして成功を収めた人です。
With his great wisdom and the wealth he made, he pursued everything he could possibly think of.
偉大な知恵があり、また富があり、自分の考えることをすべて遂行した人です。
Yet if you read his own personal reflections on it all in the book of Ecclesiastes, you'll find that none of these things fulfilled him.
でも、そのソロモンが自分の人生を振り返って書いた伝道者の書を読むと、伝道者の書を読めば、ソロモンは自分が成功したことのどれも完全に自分を満たすことはなかったとあるんです。
ソロモン concluded that the only important thing in life is to know God.
この一番成功したソロモンが、なんと人生で唯一大切なことは神を知ることだと結論付けているんです。
Knowing God will bring you godly wisdom, which is not like the world's wisdom.
神を知ること、それがあなたに神の知恵を持たせます。
Godly wisdom will help you live a life that is truly fulfilled.
神の知恵はこの世の知恵とは違います。神の知恵こそが真に満たされる、自分が満たされる人生を生きる助けとなるものです。
Turn with me now to Romans 11 verse 33.
ではローマ人への手紙11章を見ます。ローマ人への手紙11章33節。
The depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out.
ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きは、なんと知り尽くしがたい、知り尽くしがたく、その道は、なんと計り知りがたいことでしょう。
To know God is to know real love. His love is unconditional.
神を知ることとは、本物の愛を知ることです。神の愛は無条件の愛なんです。
Knowing His love and living out that love is the wisest way to live.
この神の愛を知って、この神の愛の中で生きることが最も知恵ある生き方です。
No matter how much worldly wisdom you have and the success that comes with it, if you don't know God's unconditional love, you'll eventually find yourself in a place of depression and despair.
あなたがどれほどこの世の知恵を持っていても、そしてそれによってどれほどの成功を収めていても、もしあなたが神の無条件の愛を知らないでいるなら、あなたの最後は満足のいかない、希望を持てない状態に自分がいることに気づくことになります。
Draw near to God and you will find unconditional love.
神に向かって自分を引き寄せれば、神の無条件の愛は必ず見つかります。
Love in the world is always conditional on things.
この世の愛を考えてみてください。この世の愛はいつも条件がついています。
Achievements.
達成しているかどうか。
Popularity.
人気があるかどうか。
Personality.
性格が良いかどうか。
Connections.
骨があるかどうか。
Right behaviors.
良い行いをしているかどうか。などなど。
Etc. Etc. On the other hand, God's unconditional love for us is best expressed by Romans 5 verse 8, which says, But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us.
では、あ、でも、その、この世の愛と反対に、私たちに対する神の愛、私たちに向けられている神の愛というのは、ローマ人への手紙5章8節に最高の表現の形があります。ローマ人への手紙5章8節に、ここです。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
Get to know God and experience this love.
今の御言葉にあった、この神を知り、この神の愛を体験するのです、することです。
It's only through living in His unconditional love that we will be truly wise to live rightly.
私たちが本当に知恵を持って正しく生きていけるのは、この神の無条件の愛の中を生きていくことによってのみです。
アーメン。Secondly, God's truth is self-revealing.
神の真理の二つ目です。 ご自身を表す、ご自身を表す。
The second part of verse 35 says, is proved right.
今日の御言葉35節に、証明しますとあります。
At first, God's truth can look crazy to people.
初めのうちは、神の真実、真理は、馬鹿げているように見えたりもするんです。
His truth goes against all of the worldly wisdom that we have been taught.
なぜかというと、神の真理は自分が教えられてきたこの世の知恵に反対するものだからです。
However, over time, as we see the effects of his truth on people's life, it is proven to us.
でも、時が経ち、人の人生に神の真理の効果が見えて、それが証明されていくんです。
When we speak God's word, sometimes other people may doubt what we say.
誰かに御言葉を話すと、こちらが言っていることを疑う人はいます。
We need to be bold to say to them, come and walk along on this journey with us, then you will see that God's ways are right.
そういう人には大胆に、一緒に神と一緒に神の道を歩けば、あなただって神の道が正しいことを見るんだよと大胆に話す必要が出てきます。
Turn with me to Psalm 34, verses 6 to 9.
では詩編34章6節から9節を見ます。詩編34章6節から9節です。
This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of his troubles.
この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。
The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them.
主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him.
主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。
Fear the Lord, you his holy people.For those who fear him lack nothing.
主を恐れよ、その聖徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。
I often use this following illustration when sharing the gospel with others. I'm not sure on the origin of this illustration, but I remember one of my friends using it as we shared the gospel with others on the university campus.
私は福音を人にシェアするとき、次のような例をよく使います。それを誰がまず考えたのかははっきりしませんが、私の友人が大学で人に福音をシェアするときに使っていたものです。
You can't really know what following Christ is like until you follow him for yourself.
それはこうです。キリストをフォローすることがどんな感じなのかは、君自身がフォローしてみるまでわからないものだよ。
I could be eating a really delicious ice cream.
僕が本当に美味しいアイスクリームを食べていたとして、
I could tell you about how delicious it was.
どれほどそれが美味しいかを君に話せる。
I could describe the flavor.
味だって説明できる。
But you will never really know just how good it is until you try it for yourself.
でも、君自身が食べてみないことには、その良さがどれほどなのかはわからないだろう。
Too many people try to understand God in theory.
あまりに多くの人が理論で神を理解しようとします。
They like to spend ages refining the theory until it sounds excellent.
詳しく理論を調べ、最高の解説になるまで年月を費やすことが好きなんです。
However, a relationship with God isn't about having the right theory. It's about walking with Him.
ところが、神とのつながりは、正しい理論をどれだけ正しい理論を持つかということではなく、神と共に歩くということなんです。
Put it this way, you could have lots of good theory about what an ideal marriage is like.
このことは次のような例に当てはめられます。理想的な結婚、理想的な配偶者についてです。
What your ideal spouse is like?
理想的な結婚とは、また理想的な配偶者についてたくさんの正しい理論をあなたは持てます。
However, you'll never know what marriage is really like until you are in a real relationship with a spouse.
でも、実際に配偶者を持つまでは、結婚がどんなものなのか決してわかるものではないんです。
In the same way, knowing God is about entering a love relationship with Him.
これと同じように、神を知ることは、神との愛のつながりに入っていくということです。
God's truth will be revealed as we walk in relationship with Him.
神が、神の真理を、神とつながって歩く人に示されていきます。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, God's truth is fruitful.
三つ目です。神の真理の三つ目。それは、実を結ぶです。実を結ぶ。
Verse 35 in the NIV says,By all her children.
今日の御言葉35節にそのすべての子供たちがとあります。
In the New Living Translation, it says, by the lives of those who follow it.
New Living Translation という聖書には神の知恵をフォローして生きる者たちによってとあります。
With God, it is not the quantity of fruit produced that counts, but the quality of it.
神と共に結ぶ実、それは数ではなく質に違いが出てきます。
When people follow God's truth, they will produce quality fruit. Their transformed lives will be the evidence of it.
人が神の真理をフォローするとき、その人は質の良い実を結び、神に変えられたその人の人生がその証拠になっていきます。
The children of the world do not see the logic in God's truth, but God's children are the ones who will know it and experience transformation.
この世に属している子らは、人々は、 神の真理の論理が見えないのです。でも、神をフォローする神の子らには、その論理がわかるのです。そして、神によって自分が変えられていく体験をするのです。
The world trusts in its own logic, reason, and wisdom. But God's truth has a different kind of power, which the world cannot understand.
この世は、この世の論理、理由づけ、知恵、それらを信頼します。でも、神の真理は、この世が理解できない、異なる形の力を持つもの、持っているんです。
Turn with me to 1 Corinthians.
ではその力についてコリント人への手紙を見ます。
1 Corinthians chapter 1 verses 17 to 18.
コリント人への手紙第1章17、18節です。17、18節。
For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power.
パウロの言葉、キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それも、キリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God.
十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには、神の力です。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには、神の力です。
Do you want to experience the fruit of God's truth in your life? His transforming power.
あなたは神の真理の実である人が変えられるその力を体験したいと思われますか?
Then come to the cross.
それなら十字架です。十字架を受け入れてください。
What looks like defeat to the world is victory in God's kingdom.
この世に対して敗北したように見えることが神の御国では勝利なんです。
Jesus didn't win the battle with a strong army, but rather through giving up his own life.So that many can live in him.
イエスは強い兵力を持って戦いに勝ったのではありません。自分の命を持って勝ったのです。
Turn with me for our last reading today.To the Gospel of John, chapter 1, verses 10 to 13.
ヨハネの福音書、最後の御言葉です。ヨハネの福音書1章、10節から13節を見てください。 ヨハネの福音書1章 10節から13節です。
He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him.
この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。
He came to that which was his own, but his own did not receive him.
この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。
Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.
しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.
この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
The world is so corrupted in sin that it can't even recognize its own maker.
この世は人の罪のゆえに堕落し、自分たちの作り主にさえ気づけないのです。
Even those who are supposed to be his chosen people on this earth remade him into their own image.
この世で選ばれた民でさえイエスを自分たちのイメージに作り変えたのです。
So caught up in their own counterfeit image of God, they can't recognize the real thing.
自分たちが偽造した神のイメージ、それにはまってしまって本物が見えないのです。
Because of sin, worldly wisdom is so far removed from God's true wisdom.
人の罪のためにこの世の知恵は本当の神の本物の神の知恵からほど遠いものになっているのです。
From the time we have been born, we have been so conditioned by worldly wisdom that we reject God's truth.And we need to repent from all of these worldly ideas and let God renew our minds.
私たちは生まれてすぐ、生まれた時からこの世の知恵によって支配され、神の真理を拒絶してきているのです。私たちはこの世的な思想を悔い改めなければ、神に新しく変えてもらうことは不可能です。
Then we will truly be God's children.
そうすることで真に神の子となります。
Then we will bear quality fruit as our lives are transformed by Him.
神の子となった私たち、なったものは人生を神に作り変えられていきます。そして質の良い実を結ぶことになるのです。
アーメン。